子の眠くなる話。こんにちは、変わってゆきこことゆきです。第69回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。もうすぐあの季節ですね。バレンタインですね。いやー、皆さんはどんな予定がありますか？私はですね、とりあえずお仕事でお渡しするような形になるかと思うんですが、まあおいおいちょこっとトークでお話ししたいと思います。今回は人間失格のお続きをお送りします。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ。いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
父は桜木町の別荘では来客やら外出やら同じ家にいても3日も4日も自分と顔を合わせることがないほどでしたが、しかしどうにも父が煙ったく恐ろしく、この家を出てどこか下宿でもと考えながらも、それを言い出せずにいた矢先に、父がその家を売り払うつもりらしいということを別荘番の牢屋から聞きました。父の議員の任期もそろそろ満期に近づき、いろいろ理由のあったことに違いありませんが、もうこれきり選挙に出る意思もない様子で、それに故郷に一棟隠居所など建てたりして、東京に未練もないらしく、たかが高等学校の一生徒に過ぎない自分のために、邸宅と召使いを提供しておくのも、無駄なことだと考えたのか。とにかく、その家は間もなく人手に渡り、自分は、本郷森川町の仙遊館という古い下宿の薄暗い部屋に引っ越して、そうしてたちまち金に困りました。それまで父から月々決まった額の小遣いを手渡され、それはもう2、3日で亡くなっても、しかし、タバコも酒も、チーズも果物も、いつでも家にあったし、本や文房具やその他、服装に関するものなど一切、いつでも、近所の店から、いわゆる、つけで求められたし、堀木にお蕎麦か天丼などをご馳走しても、父のひいきの町内の店だったら、自分は黙って、その店を出ても構わなかったのでした。それが急に、下宿の一人住まいになり、何もかも、月々の定額の送金で間に合わせなければならなくなって、自分は孫つきました。送金は、やはり
2、3日で消えてしまい、自分は立然とし、心細さのために狂うようになり、父、兄、姉などへ交互にお金を頼む電報と、異彩文の手紙を連発する一方、また、堀木に教えられ、せっせと質屋通いを始め、それでも、いつもお金に不自由をしていました。いわゆる、自分には何のゆかりもない下宿に、一人で生活していく能力がなかったのです。自分は、下宿のその部屋に、一人でじっとしているのが、恐ろしく、今にも誰かに襲われ、一撃せられるような気がしてきて、街に飛び出しては、例の運動の手伝いをしたり、あるいは、堀木と一緒に安い酒を飲み回ったりして、ほとんど学業も、また絵の勉強も放棄し、高等学校へ入学して、2年目の11月、自分より年上の裕婦の夫人と上司事件などを起こし、自分の身の上は一変しました。学校は欠席するし、学科の勉強も少しもしなかったのに、それでも妙に試験の答案に要領のいいところがあるようで、どうやらそれまでは故郷の肉親を欺き通してきたのですが、しかしもうそろそろ出席日数の不足など学校の方から内密に故郷の父へ報告が行っているらしく、父の代理として長兄がいかめしい文章の長い手紙を自分によこすようになっていたのでした。けれどもそれよりも自分の直接の苦痛は金のないことと、それから例の運動の用事がとても遊び半分の気持ちではできないくらい激しく忙しくなってきたことでした。中央地区といったか何地区といったか、とにかく本郷、小石川、下屋、神田、あの辺の学校全部のマルクス学生の行動大隊長というものに自分はなっていたのでした。武装蜂起と聞き、小さいナイフを買い、それをレインコートのポケットに入れ、あちこち飛び回って、いわゆる連絡をつけるのでした。お酒を飲んでぐっすり眠りたい。しかし、お金がありません。しかも、Pの方からは、次々と息をつく暇もないくらい、用事の依頼が参ります。自分の病弱の体では、とても務まりそうもなくなりました。もともと、非合法の興味だけからそのグループの手伝いをしていたのですし、こんなにそれこそ冗談から駒が出たように嫌に忙しくなってくると、自分は密かに P の人たちに、それはお門違いでしょう あなたたちの直系の者たちにやらせたらどうですか？というような、忌々しい感を抱くのを禁ずることができず、逃げました。逃げて、さすがにいい気持ちはせず、死ぬことにしました。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
最近、パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。
スマホに知らない人の名前が。
その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今回はバレンタインについてお話ししましょうか、ということで手元にチョコもございます。皆さんはバレンタインデーはどうですかね？何かいい思い出がありますか？私はですね、いい思い出はないんですけど、バレンタインデーの時に必ずなぜかちょっと振られてましたね、毎回。まあ学生の時の話ですけど、まあ詳しくはお話ししませんが、あとはもう大人になっちゃえば職場の人たちにまあ配るようなチョコレートぐらいしか用意しなくなってしまったんですけどもね。まあ今年はですね、私はお芝居関係の人と、あと親に、父にあげようと思います。父にはですね、こんな私ですが毎年実はあげているんですよ。しかも面白いことに、まあ前は一緒に住んでなかったので、まあバレンタインこうなんか用意してあげようと思うんですけど、ちょうどこの2月14日の日が用意できなくて、じゃあ後々でって言って3月の20日過ぎぐらいにあげたことあるんですけど、まあそれでもちゃんと作ってあげてますよ、毎年。今年はですね、まあちょっと作れる時間が取れるかわからないので、稽古場の近くにあるチョコレート屋さんでですね、チェリーボンボンっていう桜んぼのリキュールが入ったチョコレートを買ってきたので、それをあげようかと思ってます。で、私お菓子作りですね、意外とあんまり作らないのでそんな得意かわかんないんですけど、おすすめの作り方があるのでお教えしようかと思いまして、2個レシピがありましてね。1個はですね、何年前だろう、3年か4年ぐらい前に作ったやつで、焼きショコラっていうものだったんですけど、すごい簡単です。まあ、鍋にチョコレート溶かして小麦粉と卵黄とか入れて、型入れて焼くだけなんですけど、焼きショコラっていうだけあって、表面がこう結構こんがりで中がトロッとしてるんですよ。でも使う材料がチョコレートと小麦粉と砂糖と、あと卵の卵黄だけの黄身だけを使うんですけど、結構ねっとりとしていて、ただ失敗が全くないので、これはおすすめです。オーブンでですね、確か15分か20分ぐらい170度で焼けばできると思います。まあ、混ぜて焼くだけです、これは。あとは一時期流行ってたのが、炊飯器でケーキを焼くっていうのにハマってまして、あ、これ一人暮らししてる時だったんですけど、これも簡単でしたね。なんかチョコレートと、あれはチョコレートと卵黄だけだったのかな？あ、小麦粉入れたのかな？まあ、なんかその三つぐらいで入れて、普通に炊飯器でご飯炊くように炊飯すると、ガトーショコラができてました。ガトーショコラっていうか、なんていうかこう、なんだろう。ブラウニーのもっと凝縮されたような感じのチョコレートだったんですけど、これは量がチョコレート、板チョコが1枚ぐらいでできるんですよ。1枚で まあ、結構、9センチ、ちょ、なんだ？うん、9号、なんだ？ケーキのあのちっちゃなケーキ1個ぐらいの大きさにはなるので、これはおすすめでした。あ、ホットケーキミックスと混ぜたのかな？確か。で、炊飯器で焼くだけっていう。まあ、今年はですね、まあそういったちょっと時間が取れないのでですね、まああの忘れた頃に、アップルパイを作ろうと思います。なぜアップルパイかと言いますと、私パイを作ったことなくてですね、ただ今忙しくてそんな時期は時間がないんですけど、リンゴとか、うち結構果物が多いんですよ。まあうちの母親の趣味でですね、まあオレンジとかリンゴとか結構家に常に大量にあるので、それを使ってですね、ちょっとアップルパイに挑戦してみようかなと思いました。まあ、作る時期はですね、ちょっと4月ぐらいになっちゃうと思うんですけど、まあ、冷凍のパイ生地を使わせていただきまして、まあ、リンゴのね、コンポートというか、煮たものはちゃんと自分で作ろうと思うんですけど、アップルパイを作って、皆さんに披露しようと思います。こんな感じになりましたって。ケーキって私、ちゃんと作ったことがないので、それが初挑戦になりますので、ぜひ見守っていただければと思います。あとですね、今舞台に見に来てくれた人にですね、お菓子をあげてるんですよ、実は毎回毎回。今年はですね、ま、ちょっと、ポストカードに、ま、飴とかになっちゃうんですけど、それをプレゼントしようとか思ってます。私ね、お菓子好きなんですけど、甘いもの苦手で、量とかが食べられないので、今ここに手元に、プチのシリーズのチョコレートケーキがあるんですけど、これ6ピースで、結構ちっちゃいんですけどね、3つ食べた今の時点でもう胸焼けしそうなんですよね。だから、あんまりバレンタインとか、あんま楽しくはないんですけど、まあ私いつでもお菓子は受け付けていますので、できれば和菓子がいいかな。栗羊羹とか、欲しいですね。栗羊羹私作ってたんですけど、まあそれもおいおい、まあなんかちょっとした機会にお話ししようかとは思うんですが、って感じですかね。まあバレンタインの思い出は結構言ってましたけど、初恋の人にこう呼び出して待っていたら来なかったとか、その初恋の方がちょっとストーカーチックになっちゃった時があったとか、あとはなんだ大人になってからはもうその時付き合ってた当時の彼に作ってあげたんですけど、すごい失敗しちゃって、なんか泣く泣く食べてもらったことがあったりとか、まああんまりいい思い出がなかったです。今年はそれを買ってきたチョコなどでお父さんに喜んでもらおうと思います。皆さんもいいハッピーバレンタインを。あ、ちなみに私いつでも受け付けてますし、お返し5倍返しでお願いします。私は待ってますってことで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
素敵な恋愛は大人の人生を変える。ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage Alpha。
はい、エンディングです。なんか音楽が変わって一新された感じですね。まずですね、すごい申し訳ないんですが、1月にいただいたお便りをご紹介しようと思います。1月10日にくださいました、田中っちさんからです。いつもありがとうございます。ゆきさん、明けましておめでとうございます。昨年に引き続き今年もゆきさんのお雑煮が食べられて幸せなお正月でした。たすきがけしたゆきさんが凛々しくて印象深かったです。今年こそ舞台見に行きます。2016年もよろしくお願いします、ということでした。ありがとうございます、田中っちさん。もう1ヶ月ちょっとぐらい過ぎちゃいましたけれど、まあ私のお仕事先でのお話がちょっと入ってましたが、まあそんな感じで今年も手作りお雑煮から私は2016年始まってます。今年もよろしくお願いします。ということで告知です。 2016年一発目の舞台です。2月24日から28日までもうすぐですね。東京芸術劇場のシアターイーストでライジングティップ等さんがお送りします模範都市に出演します。前売りが4,500円、当日が5,000円となっています。まだまだお席の方はご用意ができるようです。ぜひぜひじゃんじゃんバンバン予約してください。この模範都市どんなお話か気になりますよね。次回の時に模範都市のお話についてちょっと触れさせていただこうと思っています。またこの番組はお便りも募集しています。今みたいに1ヶ月以上過ぎても読みます。感想ご意見扱ってほしい題材など何でも良いので送ってください。 zzz@alpha-radio.com です。ブログやってます。明日の風のためにで検索してください。ツイッターもフェイスブックもやってます。それではまた次回も一緒にリラックスしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。河手由紀子の眠くなる話。